10月の2日にですね、新大田のフィーバーでロボの勝井雄二さんとマーソン・ザ・キーズさんのツーマンライブを見てきました。こちらのライブ CD リリースイベントになっていて、 NHK のドラマ、長編ドラマになるのかな、詐欺の子というドラマのサウンドトラック、ロボの勝井雄二さんとマーソン・ザ・キーズさんが手掛けたということで、その CD リリースイベントにお邪魔してきたんですけれども、もともとマーソン・ザ・キーズさん、川崎明さんの月曜23時の人間解剖ラジオというのをここ最近楽しみに聞かせていただいていて、その川崎さんの音楽というのも私はちょこちょこっと聞かせていただいていたので、これはぜひ行ってみたいなと思って行ってきました。詐欺の子というドラマは NHK でもうすでに流れたものではあって、私はその時は見れなかったんですけれども、実際にドラマで使っていた BGM を何曲か演奏していただいて、で実際にドラマでは使われなかったけどっていう音楽も演奏されていて、その後にですね、あの監督さんだったりとかサウンドプロデューサーさんだったり役者の方だったりがトークショーをイベント後にやったんですね。でそこでその詐欺の子っていうドラマがどういうものでどういう流れでできてっていう話だったりとか、でその DVD があるからもしよかったら持って帰ってくださいってちょっと1枚もらったりして、そのお話を聞いた上でドラマも見ることができたりして、ちょっとねこの流れでは全ては話しきれないんですけれども、もう詐欺の子っていう作品自体 もうとてもパンチのある作品 でそれの作品とともに増田圭司さんと勝井雄二さんが作ったその音楽がまたとても融合するというか、社会の闇だったり不和だったり心の中にある黒いものだったりみたいなのがピアノサウンドだったりバイオリンサウンドだったりとかで作られていて、なんかもう一言では語れないな、ちょっとこの詐欺の子についてはまたアオレコでも話させてもらおうかな。それでは青より青く絶好調始めます。パンキャスト with radio music heartSinger-songwriter Ao Ao Kasha Radio Program Ao Yori Ao Ku Laughter is timeless. Imagination has no age. Dreams are forever. 笑い声は時代を超え、想像力は年を取らない、そして夢は永遠のものだ。リスナーの皆さん、おはこんにちは。ウォルト・ディズニーさんっていいこと言うね。なんて素敵な名言でしょうか。夢は永遠のもの、忘れてはいけないですね。ドリーミンガーソングライターの青です。このプログラムは水曜日の19時頃に配信されています。この番組はいろんなところ、街や家、公園、お店や野外などで様々な音を感じながらお送りしていきます。お散歩ラジオ青より青く。もうね、きっと音楽入ってると思うんだ。これ今どこにいるかなんとなくこう想像がつくと思うんですけれども、今回私がいるところは舞浜駅周辺です。すっごく天気が良くて、本当はねなんかもしかしたらちょっと雨降るかなっていうぐらいの時期だったんですけれども、うまいこと晴れました。やっぱこれあれかな、夢の国の力なのかな。舞浜駅にいるということは何があるかってみんなご存知でいらっしゃるじゃないですか。バチバチ音楽も入ってるだろうし、今私はディズニーランドやディズニーシーに行くご機嫌な方々を目の前にしながらこのラジオを撮っております。ちょうどねハロウィンの季節っていうのもあって、シンデレラの格好をしているお姉さんだったり、アナと雪の女王の格好をしているお姉さんだったり、アラジンの格好をしているお兄さんだったり、いろんなコスプレの方々が見られて、 めちゃくちゃ面白いことになっています。ディズニーって本当はあれなんだよね、コスプレっていうもの自体はダメなんだよね。なんだけど、あのハロウィンの季節の時だけディズニーのキャラクターに縛ってるのかな、ちょっとそこまではわからないけど、キャラクターの格好をして入場が OK だっていうのを聞いたことがあって、多分本当にそうなんだろうね。すごいいっぱいコスプレしてる方がいらっしゃいます。この時期だけの面白みだったりするのかもね。せっかくなのでディズニーランドの周りの周辺を入ってね、入ってラジオを撮ったら多分ってか、これ絶対怒られるから、絶対怒られるし、あの敵に回したくないじゃないですか。世界のウォルト・ディズニーさんを敵に回すわけにはいかないので、あの周りをうろうろしながらね、お散歩ラジオを撮っていきたいと思います。今日のオープニングナンバーを、それでは聞いてください。キャットストーリー。
僕の名前はありません、カバンを持った猫です。瞬きをしながら、まばゆい君だけにたった会いたくて、幾億の恒星が瞬き映る、ここにいるよと導くように、大丈夫僕は迷わず行けるさ、まばゆい君のもとへ。僕の名前はありません、笑うように歌うように探した星の調べ、幾度となく響く無数の共鳴に、もう二度として同じ光はない、大丈夫僕はきっと迷わず行けるさ、まばゆい君のもとへ。
お送りしたのは青の曲でキャットストーリーでした。ということで今日は舞浜に来ています。舞浜といえばディズニーランド、ディズニーシーでしょう。青より青くのボリューム6の回で、葛西臨海公園にある観覧車にね乗ってて、ディズニーランド、ディズニーシーが見えたんですよ。その時にね、ちょっとディズニーランド周辺で中にも入らず、うろうろしながら一人でラジオ撮ってたらシュールじゃねみたいな話をしてて、いつか行けたらいいなとかって言ってて、うっかり来てしまいました。 目の前にはカップルの方々がいたり、なんかね、女の子同士でお揃いの格好をして歩いてる子、学生さんかな、キャッキャした感じの女の子たちがいたり、今はねハロウィンの季節だからディズニーランドをコスプレして入園ができるから、コスプレをしている方々もいっぱいいて、みんななんかこうワクワクして歩いているのが、そんな方々を目の前にしながら私は一人ポツンと座ってラジオを撮ってるわけです。ボソボソ喋りながら、何このさ、もうね皆さんワクワクしてるのが目に見えます。これこそディズニーマジックですね。ちらっとここでディズニーにまつわるお話、結構ね有名な話だけれども、もともとアメリカシカゴ生まれのウォルト・ディズニーさんという方が20歳でお兄さんのロイさんという人とね一緒に会社を設立して、そこでアニメーションを作っていたと。もともとはオズワルトっていう、見たことあるかな、なんかちょっとミッキーに似た耳の長いウサギみたいなキャラクターなんですけれども、このオズワルトっていうキャラクターで人気が出たんですが、そこでね別の会社さんにそのオズワルトを盗まれちゃって使えなくなっちゃって、でもそこでもう挫折してもおかしくなかったんですけども、それまでにね会社が倒産したりとかもしてたんだって。だけどそこで負けずにそのまま夢を追っかけて生まれたものがミッキーマウス。ミッキーマウスの誕生日が確かね1928年とかなの、1928年11月18日とかで、蒸気船ウィリーっていう、多分みんなも一度は目にしたことがあると思う、ミッキーが口笛を吹きながら船を操縦してる映画なんですけども、それの映画を公開した日が確かミッキーとミニーの誕生日になってるんだよね。だからもう何年前、ミッキー自体が生まれたのが、ちょっと待って今ね計算するから、1928年でしょ、ミッキー今91歳とか2歳とかだね。すごいね、そんなに長く愛される作品っていうのは本当に簡単に生まれるものじゃないですよ。たくさんのきっとね思いが詰まって、ウォルトさんの夢が詰まって、ずっと一緒に歩いてきたこのミッキーが、あともうちょっとしたら100周年か。そんなにたくさんの時間、そしてたくさんの人から愛される作品、そういうのが作れるっていうのはすごく素晴らしいし素敵だなっていうのを改めて感じます。ディズニーといえばたくさんの作品があるよね。あなたはどんな作品が好きですか？いろんな作品があるけれども、今でも新しくねたくさん生まれるけども、ちょっと前にはトイストーリーの新しいニューストーリーが出たし、実写としてはアラジンだったり、あとはライオンキングも実写化されたよね。今でもどんどん新しくディズニーの作品が生まれてきておりますが、私はね好きな作品としては一個に絞るのは無理だよ、難しい、本当に難しかったからすいません、3つあげます。私はずっと心に残ってるディズニー作品はポカホンタスっていう、自然の中でね生きている女の子が都会に住んでいる男の子と出会って、そこから生まれる恋の物語だったり家族との愛の話だったりするんですが、じゃあポカホンタスと、あとはそうだなヘラクレス、ムーランあたりはもう大好きです。あんまりねこうやってピックアップされることが、特にムーランとかはないかもしれないね。絵のタッチがちょっと独特で、あんまりこう得意じゃない、なんかディズニーっぽくないっていう人とかも意外といたりするんですけども、このムーランっていうのは特にこう自分にも実はこう子供のね頃というか学生の頃にちょっと通ずるものがあって、 ムーランって主人公の女の子の名前なんですけれども、
いいじゃん、そこダメって言われたやろさっき。
その主人公の女の子が結構天真爛漫で、あまりこう女の子らしくしているのが得意でない。
ミキさんも乗ってたよ。
だけど家族はもうおしとやかに、おとなしくしおらかにしてくれというわけですよ。でもそれがうまくいかなくて、けどそう家族の思っている自分になりたくて、そういう葛藤の中でお父さんに戦争の話が来るんですが、お父さんが足が悪いためにムーランが家族を守るために、そして自分が誇らしい娘になるために、父の代わりに戦争に向かう。その中で自分らしさを見つけたり、仲間と一緒に成長していく。ムーランがどんどん心が強くなっていくっていうのかな、なんかそんな姿を見て、私も私らしく強くなっていけたらいいなっていうのをすごく思ったのを覚えてます。作品の中の最初の方に、私は一体誰なんだろうっていう曲があるの。リフレクションっていう曲で、That cowboy sees Sally straight back at me. Why is my reflection so annoying? Don't know. この水面にね、自分がお化粧して映った自分が一体誰なの？この人、私知らないなって。寂しそうに歌う姿を見て、自分がなれるものと人が願うものっていうのが違ったりもするかもしれないけど、その後ね、成長していくムーランの姿が、自分らしくなっていくのがすごくかっこよくて、私もそんな風になれたらいいなと思って、ムーランは本当に何回も見ました。あなたはどんなディズニー作品や曲が好きですか？どんな思い入れがあるのか、ぜひツイッターハッシュタグ青より青く、ひらがなでね、青より青くで、あなたのエピソードをシェアしてください。さて続いてのコーナーは、
青お気に入り、青おすすめ、お気に入りレコメンデーション。
このコーナーでは、私がおすすめの音楽、映画、ライブ、舞台など、私が気になっていたりおすすめしたいものを紹介するコーナー、青のレコメンデーションズ。今回紹介するのは NHK スペシャルドラマ詐欺の子についてお話ししたいと思います。もうすでに放送されてしまっているドラマなので、ちょっとまた今後ね、流れるかっていうのは今まだわからないらしいんですが、再放送も今検討しているということで、監督さんがねおっしゃっていらっしゃったので、もしかしたら流れるかもしれないので、ぜひこの詐欺の子というお名前だけでも覚えていていただきたい。特殊詐欺を題材にして、複数の事件の実話をドラマに織り交ぜて、ドキュメンタリータッチなドラマになっていました。今までに見たことないような新しいタッチのドラマだなっていうのがすごく印象に残ってます。実際の事件の映像なんかも使われていて、ドラマなんだけれども現実なんですよ。すごくリアリティがある、そしてこれがリアルで起こっているということっていうのをすごく突きつけられるようなドラマでした。今回の特殊詐欺として題材がオレオレ詐欺だったんですけれども、今どんどん低年齢化してる。今までは大人たちがずっとやってたけれども、今14歳とか15歳とか、そういった子どもたちをこう巻き込んで詐欺をしているグループがすごく多くなっていると。 で実際に捕まってるのが14歳15歳で少年院に入れられてしまったりとかっていうことが実際にどんどん増えている。今そういう現状がとても多いよっていうところから監督さんがこの手掛けるきっかけになったそうなんですけれども、実際このドラマ詐欺の子を見る前に私はトークショーで監督さんのお話だったりサウンドプロデューサーさんの話だったり役者の子のお話が聞けたりして、その話を聞いてからまた見たからこそ、まあ、どこがアドリブでどこのシーンがどういう風に作られていったかとかっていうのもいろんなお話が聞けてね、その中でも私がジンときたシーンがこのドラマの中でありまして、ちょっとうまく伝えられるかはわからないけれども、その詐欺のグループの中でオレオレ詐欺だからそのお金を受け取りに行く人と、その受け取った子、受け子って言うんだけど受け子を迎えに行く人、まあ、ある意味逃げられないみたいなね、お金持って逃げられないようにこう迎えに行くっていう車の運転、送迎をする運転手の子がいて、で受け子は14歳で、で、まあ、送迎してる男の子とその受け子の子が警察に捕まるんですけれども、そのね14歳の子が裁判を受けるときに送迎の子はパーテーションで区切られてて、その14歳の子とは見れないんだけど話は聞こえるっていう状況の中裁判があるわけです。その14歳の子がね心の内を喋るの、その詐欺をしてる間の。最初はちょっと好奇心みたいな、楽しかった、最初はちょっと楽しかったんだ、自分が詐欺をやってるっていう感覚もないし、それよりもその送迎の子とね仕事が終わった後にご飯食べに行ったりカラオケに行ったり、そんな時間がすごく楽しかったと。でそれで自分は仲間なんだなっていうのをすごく感じた、自分が悪いことをしてるってことよりもそのことの方が楽しかった、幸せだったと。なんだけど、まあ、ある日ねその送迎の子が逃げ出しちゃった受け子のことをちょっと暴力で解決しようとするというか、ちょっと怖い面をその14歳の男の子が目撃して、あ、違うんだ、これってやっぱ怖いことなんだっていうことに初めて気づくと。でその後にやめたいですって言うんだけど、お前もう逃げられねえからなみたいな感じでもう脅されちゃって、これ以上逃げられない、どうしたらいいんだっていうこう闇に深まっていく。最初はこの送迎の人のことを仲間として好きだった、それも楽しかったっていうのとかをこの送迎の子が聞くわけですよ。この送迎の子は送迎の子でいろんな思いがあっていろんな過去があって、その14歳の子もうちょっとあまり詳しくね喋りすぎるとあまりにもドラマに触れすぎるからあれだけど、だけどその男の子のことをこう思わずパーテーションをねパッて外して見ちゃうっていうシーンがあるの。その男の子の気持ちを聞いて、本当はそこは覗き見るっていうだけのシーンで話しかけるとかなかったんだけども、アドリブでその送迎の子が14歳にごめんねって言うんですよ。そのアドリブだっていうのはトークショーの中でお聞きしたんですけれども、でそこでもう14歳の子そのこと知らなかったからびっくりしちゃって、えってなんかもう明らかにもうすごいびっくりしてるんだけど、その後に思わず泣き出しちゃうのその14歳の子が。それってこの14歳の子としての役柄として送迎が言うごめんねももう思わず出てしまったごめんねで、そのごめんねを聞いたその14歳の男の子が思わず出てしまった涙っていうのがまたもうすごいこう自分も思わず大号泣みたいなところに発展したんですけど、いろんなことを思ういろんなことを感じるドラマでした。このドラマ自体がさ生まれるっていうことが本来とても悲しいことだと思うんですね。こんなオレオレ詐欺とかがなかったら作る必要はなかった、作られることがなかったドラマだったし、 本当ね、一人でも多くの人に見ていただきたいなって。特に若い子、今ちょっと刺激を求めて何か思わず何かしちゃいそうな子とかっていうのはきっといっぱいいると思うんだよ。それがきっと楽しいことに通じるって、きっとそれが何かこう特別な毎日に変えてくれるって思って、思わず手を出してしまう。何かね、詐欺だけじゃなくていろんなことだけど手を出してしまうこともあると思うんだけども、それっていうものが本当にその先の未来どうなっていくのか、このドラマには伝えたい本当のメッセージっていうのは若い子たちに向けて作られてると思ったの。大人の方にもぜひ見てほしいけど、多くのね年齢の幅の人に見ていただきたいなって思うドラマでした。そしてまたやっぱりなんといってもサウンドが最高すぎるので、サウンドトラックも販売になっているので、これはぜひぜひ聞いてみていただきたいです。ドラマを見ていない人でもこのサウンドトラックっていうのはすごく刺さるものがあると思います。ちょっとダークな感じはするけど鋭さがあって、その鋭さっていうのがピアノの美しい旋律だったりバイオリンの響きだったり、なんかただのサウンドトラックっていうよりはちょっとこう物語を本当に色づけるというよりはモノクロにするようなサウンドトラックでした。ぜひぜひ聴いてみてください。トークショーでも言ってたんですけども、本来なんか実際使われたのが20曲で、作ったのはもうなんか2倍以上の曲を作ったみたいなのを言ってらっしゃったので、いつかぜひどっかで没曲も聴けたらいいなと思ってます。もし再放送があった時には絶対チェックしてくださいね。本日の青レコメンデーションズは NHK スペシャルドラマ詐欺の子でした。
Starring AO AO Kasha Twitter account AO Odo 1112
それではそろそろお別れの時間になってまいりました。なんかねすごいハッピーな場所で私一人でボソボソ喋ってて、なんか私寂しいって思ってたけど、なんか慣れましたわ。麻痺って怖いわ。詐欺の子喋りすぎるしさ、こんなに夢の国の前でさ詐欺の話してさ一人でさ、大丈夫かな私。さてさて、この番組では聞いてくださっているあなたのお悩みだったり質問、おすすめの街などをぜひぜひ教えていただきたいので、ハッシュタグひらがなで青より青くでツイッターなどでつぶやいてみてください。もしねつぶやくのがちょっとなって方いらっしゃいましたら DM でも大丈夫です。ツイッターアットマーク AOOTO1112 でやっています。ぜひ気軽にフォローしてください。そして青からお知らせがあります。JR 大塚駅から徒歩3分、大塚オールインファンさんにて11月23日土曜日、この横さんというバンドの方にお呼びいただきました。ゲストボーカルで一緒に参加させていただきます。この横さんはアイリッシュ系のケルト音楽などを演奏される方々で、フルートとかアコーディオンとかもいてちょっと豪華なバンドさんになっています。アイリッシュ系ケルト音楽、あまりなんかねこう馴染みないかもしれないんですけれども、初めてのジャンルの音楽にチャレンジするので、ぜひぜひこのライブ遊びに来てください。オープンが12時から、スタートが13時からです。ご予約が2000円とプラス2オーダー、当日は2500円と2オーダーになっています。その他ライブ情報等はホームページ、ツイッター、インスタグラム、ぜひチェックしてください。気軽にフォローもよろしくお願いします。そして新しいチャレンジとして私初の舞台を踏ませていただきます。2019年12月5日から 8日まで計8回公演します。会場はアトリエダルマ座です。また詳しくはホームページ、ツイッター、インスタグラムなどに上げていきたいと思っておりますので、ぜひチェックしてください。気軽にフォローもしてくださいね。私の音源は iTunes や Spotify で聴けたり変えたりもできるので、ぜひ検索してみてください。青または AOCASSIA でよろしくお願いいたします。音楽をなさっている方、対バンとかもぜひしてみたいと思っているのでお誘いください。オープニングアクトでも何でもやります。毎週私とお話ししましょう。お相手はシンガーソングライターの青でした。 See you next week!